接触をしてるんですよ。で、北朝鮮はそのたんびにですね、日本が介在して、その、なんとかアメリカにいい声かけてくれよということははっきり言ってるんですね。つまり、日本の仲介によって、米朝の二国間協議をやってみてくれないかということは、完全にサウンドされてます。ということの流れとしましてね、先ほど言ったように、10.22 総選挙というものが敷かれてるというふうに考えるのは絶対に僕は妥当だと思いますよ。それ以外の理屈どうやってつけられませんよ。10.22 の解散総選挙は。他の理由はないですよ。それ以外ありえませんね。で、まあそういう流れ今ちょっと申し上げましたけれどもね。で、私は今回ね、必要に申し上げたいのは、このカーター氏の名前が出てきた背景に外交問題評議会もちろんありますけれども、この外交問題評議会が主導権を握るという意味をね、もう一度はっきりさせておきます。それは、外交問題評議会っていうのは資金が必要なんですよ。で、これ、主にフォーリンアフェアーズっていう小冊子を出すにしてもですよ。あるいは会のいろんな分科会ありますから、会の運営するにしても、事務局にするにしてもね。じゃあその資金誰が出すかと言いますと、はっきり言いまして、アメリカで一番ではロックフェラーグループですね。これが出してるわけですよ。で、まだフォードグループもありますけどね。で、ロックフェラーグループに入る企業とはものすごいたくさんありますよね。ということは、結局のところ、その中で一番その、外交問題評議会とコネクションを深めてるのが軍需産業なんですね。で、前も私がこういう言い方しました。アメリカの軍需産業がですね、いかにして儲ける、そういう環境を作っていくかということを2002、2003年あたりから急速にアジアの方に目を向けさせたと。それまでは中東一辺やでと。で、イラクが随分落ち着いてきたんで、次は、いよいよアジアだと。その時に一番問題が、ずっと長引いていたのは北朝鮮問題ですから、ここに、まあ、軍事産業を目をつけて、外交問題評議会と一緒にですね、その環境を作り上げていったわけですよ。その結論というのがですね、まあ、毎日新聞ばっかり出せて申し訳ないですけども、9月27日付の毎日新聞、アメリカに北朝鮮特需、軍事産業株価が上昇、なんて書いてます。これはもう、明らかにニューヨークダウの上げ方がですね、例えば SP500 だとか、ナスダックよりよほど高いわけですよ。上昇率がね。そのほとんどがですね、これロッキードマーチンですね。これが占めてる。で、2番手がレイセオン。それから、ノースロップグラマー。これもそうなんですけども、こういった、株式上場の企業の株価を見ていますとね、ものすごく全部上がってるんですよね。しかも何もない時から上がってるんですよ。2016年当初から始まってます。まあ、おそらく国際関係の読みの鋭い方は、おそらく次はこういうところだろうという話で、株を買っていったんだと思いますけどね。まあ、日本でも、1000数百億円使ってですね、新しいアメリカの軍事兵器を買うという情報が入ってますし、それから、ちょっと話は飛ぶんですけども、イランに対するですね、サウジアラビアの防御体制としてアメリカとこの3月にですね、なんと1000億ドルだから12兆円ですか、相当の武器を購入するという契約をしましてね、最近例の要するに高高度迎撃ミサイルシステムですね、でサードですか、あれを導入するということが決まりましたね。まあ、要は軍事緊張を高めれば高めるほど軍事産業の兵器が売れるわけですよ。で、じゃあ売っちゃった後どうするのっていうことになると、とりあえず和平に持っていくんですよ。で、その和平は数年間続けさせて、その間にまた次のですね、衝突するような環境を作っていくんですよ。これの繰り返しなんですよ。で、外交問題評議会っていうのは、その、軍需産業とつながってて、まあまさに彼らを儲けさせながら、最終的には外交問題評議会の本当の狙い、世界的な政府と言いましょうかね。個々の政府の実力ではなくて、世界を牛耳る数少ない企業、あるいは政府に近い権力層、こういったもので世界を牛耳っていこうという見方が外交問題。